南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえるはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、記事章の73ページの70番、73ページの70番、ずいぶんおしゃべりするようになったね。すごいね。73ページの70番ね。はい、法華宗はいかなる名質なりともというところね。はい、一緒に読みます。一つ、法華宗はいかなる名質たりとも観音妙音等の諸仏諸菩薩を本尊となすべからず、ただ十戒諸図の日蓮聖人の遊ばされたるところの諸図の本尊を用いるべきなり、これすなわち法華経なり、今の時の諸人は愚迷なるがゆえに、あまたことを並べては信心が取りがたきゆえに、ただ法華経ばかりに限りて本尊とするなり。十戒諸図の日蓮聖人の遊ばされたるところの諸図の本尊とは、宗祖大聖人初見十戒五愚肖像末未曾有の大曼荼羅のことであります。本宗の本尊についてはすでに日光聖人が門徒存じにおいて本尊のこととして、聖人お立ての法門においては絵像木造の仏像をもって本尊となさず、ただ御所の意に任せて妙法蓮華経の御字をもって本尊となすべし、すなわち実質の本尊これなりと明確にお示しになっております。日中聖人はこの意を弟子や信徒に再確認せしめておられるのであります。本宗においてはいかに有名な画家の書いた観音菩薩、妙音菩薩、その他の主従の仏菩薩の絵図でも決して本尊とはいたしません。ただ宗祖大聖人御所見の十戒五愚の大曼荼羅を本尊とするのであります。このご本尊は釈尊の法華経であります。今末法の人々は根性が愚迷でありますから、主従の仏菩薩を並べては心が二つにも三つにもなって真の真が立たなくなります。故に釈尊の御心の法華経であり、末法には宗祖の御魂となる南無法蓮華経の大曼荼羅のみを本尊とするのであります。ですね、世間の宗教ではね、もういろんなこの本尊がありますね。もう何でもこの本尊になってしまう。 例えば神道だったらですね、家の神棚なんかにも真ん中に鏡がこのあったりして、その鏡をこの本尊としてこの拝んでいるということなんですよね。昔鏡っていうのはそのこの鏡のこの科学的な意味っていうのが分かりませんから、この鏡に映るとですね、もう本当に心までこの映し取ってこのしまうんじゃないかというふうに、その恐れ多い存在としてその鏡っていうものがそのまあ大切にこのされてたわけなんですね。ですからその鏡をこのご神体にこのしてこの拝むというようなことをこの昔の人たちは恐れ多い尊敬としてこの祭り上げてこの拝んでいたということなんですね。それからここに書いてあるところの観音菩薩、もちろんお釈迦さん、阿弥陀如来、妙音菩薩、真言宗の大日如来、薬師如来ですね、そういうようなものも尊敬する尊敬すべき存在としてですね、このみんなこの上げ立て祀ってこの金ピカの仏像に作ったりして、この本尊にこのするということをこのみんなこのしてたわけなんですね。これはおすがりしたい、助けてもらったい、助けてもらいたい、救ってもらいたい、自分より優れた力を持った人に助けてもらいたい、救ってもらいたい、守ってもらいたい、おすがりしたいということで、そういうものをこの尊敬の対象、信仰の対象というものにこのみんなこのすがりつくようにこのしていったという、まあ、人間の一番この弱いこの部分ですよね。これを拝んだら幸せになるよというふうに言われると、そのみんなこのなんていうんですか、そういうものにこの心を奪われてしまうということなんですよね。なんかね、黄色のね、金色の財布、金色の財布っていうか、生地がなかなか手に入んないのかね。黄色の財布持ってるとね、お金がね、どうも残るっていうか、出ていかないって。だけどお金が出ていかないで物を買えないよね。なんでああいうこと言うのかなと思って。お金を出して物を買ってくるんだから、ね、郵便局なんか行くとね、黄色い財布持ってる人いっぱいいてね、この人も黄色だ、この人も黄色だと思って、みんなそんなことを願ってるんだなと思うんですけど、それもこの観音やお釈迦さんの仏像を拝んでるのと一緒ですよね。すがってるわけだですね。すがったってしょうがないよね。欲しいものを お金出して買いたいと思ってるのに金が出ていかないって、そんなバカな話じゃないんだけども、みんなそういうことをこの信じてね、でなんかね、この長財布使ってるとね、金が貯まる。僕はずっと2つに折ってるからね、長財布とちっちゃいのと財布と金の貯まり方が違うって、どういうに違うのか分かんないけど、どっちだって財布は一緒じゃないかと思うんだけど、なんかそういうことごちゃごちゃごちゃごちゃそのテレビ見てたり新聞見てたりすると書いてありますよね。こんな世の中になってまだそんなそのことにこのこだわってるっていうか、すがってる人がいるんだなと思ってですね、そのびっくりするんですけども、そういう財布までですね、そういう長いか短いか色が黄色か黄色じゃないかということで、そのおすがりしてるぐらいですから、お釈迦さんや観音さんや阿弥陀如来やこの大日如来にですね、そのおすがりするなんていうのはですね、 もうそれはもう当たり前のそのこの人間の差がということになるわけですよね。本当に人間っていうものはこのいい加減でこの弱いもんだなということをですね、このつくづくこの感じるわけなんですね。でここにはこの当時二中商人の時代にももう非常に盛んにですね、その観音菩薩と、まあ、観音は今話したようにこの、まあ、身近によく聞くあれですから有名ですけども、妙音菩薩ですね、一緒にもう面倒くさいのか観音妙音等の諸仏諸菩薩をというふうにこの一緒くたに書いてありますけども、これは二つを一つにくっつけて観音妙音それぞれの菩薩ということで、この二中章にはここに書いてあるわけなんですね。だからそういうものを拝むこの人たちっていうものがですね、自分の家は真言宗なんだけども観音さんは観音さんで拝む、妙音菩薩は妙音菩薩で掛け軸とか仏像をですね、この そこに飾ってその拝むという人たちがですね、その世の中にこのいっぱいいたということなんですね。でそのことに対して観音菩薩っていうのは今まで皆さん方にもこのよくお話をしてきましたけども、正式にはですね観世音菩薩というふうに言います。観世音菩薩、観世音菩薩ですね。観世音菩薩、観世音ですね。観世音で、観世音というのはですね、この世の中の音を感ずるという意味なんです。世の中の音を感ずる、つまり衆生の声をこの感じる、衆生がどういうことで悩んでどういうことで苦しんでるかということをこの感じてくれるこの菩薩だということで、その観世音と、でもう世を抜いちゃってですね、観音さん観音さんというふうにこのみんなこの言ってるわけなんですけども、観世音菩薩、この観世音菩薩は法華経の中にもこの出てきます。それは法華経の中に出てくるということは、阿弥陀如来も前話したように阿弥陀如来もこの法華経の中に2回出てきます。つまり法華経の行者として出てくるということなんです。ご法華経の中に出てくるということは、法華経の行者として観音が出てきたり阿弥陀如来が出てくるということなんですよね。だからそういう意味で世の中の音を感じる、さっき言ったように世の中の主情はどういうことで悩んで苦しんでるのかなというふうに聞いてくれるということなんですね。そして世の中の人々の声を感じて苦悩から下脱せしめる、抜け出させて、あげようということで、今言ったように法華経の観世音菩薩不問本、ちゃんと法華経の中には観世音菩薩の名前がついたこの経典がもう一つ入ってこのいるわけですね。観世音菩薩不問本には、この観世音菩薩を聞きて一心に名を称せば、つまり観世音菩薩の名前を一生懸命唱えれば、観世音菩薩は即時にその音声を感じて皆下脱することをえせしめると、地上にこのその苦しみから逃れさせてあげるという力をこの観世音菩薩は持ってるんだよということがこの法華経に書いてあるですね。つまり救いを求める者の姿に応じて大慈悲を行ずるために千遍万化、つまり観世音菩薩っていうのが千手観音って言って、この後ろに手がこのベベラーっとこうやってね、この京都の三十三間堂に行くとですね、観音がザーッ と行列してこの並んでるところがありますけれども、この後ろのからに手がこれじゃーっとこうやってこうあって、もうかゆいところに、もう我々のかゆいところ、痛いところに手が届くように、その観音が千変万化の活躍をして私たちを救ってくれるんだということを、このああいう仏像にこの表しているわけなんですね。だけど法華経に出てくるということは、観世音菩薩の中身は南無法蓮華経なんです。観世音菩薩が救ってくれるんじゃなくて、南無法蓮華経なんです。観世音菩薩の心は南無法蓮華経だから、観世音菩薩を拝んでてもしょうがないんです。観世音菩薩の中身を信仰しなきゃいけないね。なぜ観音が人を救えるかって言えば、南無法蓮華経の方で人を救えるんです。観世音菩薩が救うんじゃないんです。南無法蓮華経が救うんです。それと観世音菩薩は菩薩だから仏じゃないんです。修行者なんです。まだ拝まれる対象じゃないんです。だけどみんな観世音菩薩ってのは優しそうだな、良さそうだなということで、もう拝んじゃってるわけです。拝まれるまでの悟りは得ていないのに、もう拝んでも大丈夫だろうって言って勝手に拝んでるという状態が菩薩の存在なんです。菩薩ね。それから妙音菩薩、妙音菩薩は今世の中にあんまり流行ってませんので、観音ほどこの有名じゃないんですけども、この妙音菩薩っていうのはですね、上皇宗厳国、上皇宗厳国、上皇宗厳国、仏教の教えの中で上皇宗厳国という国がこのあるんですけども、その国をもともとこの在所にするところのこの菩薩なんですね。衆生を救うために衆生の気根によって34種類に身を変化させて法華経を説く。妙音本にはやはり法華経の中にこの妙音菩薩のこの名前が入れてあるこの経典が一つ入ってて、妙音本には、法華経の妙音本には過去の雲来音能仏の世に10万種類の偽楽音楽を8万4千の7つの宝の鉢を仏に供養した功徳によって上皇宗厳国に生まれ、いろいろな神通力を得たという因縁が説かれています。ですからこの上妙音菩薩というのは、絶えなる恩情に十方に法華経を広めるので妙音と言うんだと。つまり南無法蓮華経の声、南無法蓮華経の音をもって十方、四方八方の十方に法華経を具足するので妙音菩薩という名前があります。だからこの妙音菩薩の中身も南無法蓮華経なんだと。観音の中身も南無法蓮華経、妙音菩薩の中身も南無法蓮華経なんだと。だけどみんな中身を信仰しないで外見を信仰する。どんだけ外見を信仰しても中身には至らないということなんですね。だから観音菩薩や妙音菩薩のこの絵や像を本尊として拝んでもダメですよということをここに書いているわけなんですね。で、日蓮召集では実 会諸図の日蓮聖人の浅場それたるところの諸図の本尊を用うべきなり、ね、このご本尊様、南無法蓮華経を中心にしたこのご本尊様を私たちは本尊にするんですよと。つまり中身だ。私たちの命の中身っていうものが何なのか、仏の中身が何なのかということが、この南無法蓮華経の本尊はそのまま誰にでも分かるように書いてあるね。もう外見なし、中身だけの本尊が私たちが拝するところのご本尊様なんだとね。いらんものは何にもいらないね。邪魔になるものは何にもない。まっすぐ見つめれば南無法蓮華経って誰でもわかる。すべての神羅万象の命、すべての仏菩薩の命というものが南無法蓮華経だということが、我々凡夫でも簡単にわかるようにこの本尊は表されている。その本尊を本尊とすべきだということなんですね。だから世間の人はね、神棚も祀ってれば仏壇も祀ってる。それから今言ったところの観音さん、阿弥陀さんね、今ちょっとね、京都とかね、このお寺関係のね、この観光地に行くとね、お地蔵さん、このこう思わずね、あーかわいいねとかいうような格好したお地蔵さんだとか、この坊さんの小僧さんだとか、そういうような置物をこの売ってるもんでね、その思わず買ってきてね、それでまあ粗末にしとくわけにいかないからして、それでまた家の中でも大事なところに置いたりして、それでそのなんか新人家があるみたいに、自分は新人家があるみたいに錯覚して、そういうものを置いたりしているこの人たちがいるんですけども、だけどもそういういろんなものを拝んで、いろんなものを信じて、それで数打ち当たるで幸せになれるというふうに思っていたならば、それは一番根本の法、仏の中身、我々の命の根本の中身っていうものが何なのかっていうことが分かんなくなっちゃうからダメだって言うんです。根本はこれしかないという信心と生き方というものをしなきゃいけない。それを大聖人様は久遠願成本人名の一念三千として、それは一言で言えば南無法蓮華経なんだということを私たちに解いて教えてくれた。それを本尊にしなきゃいけない。だから日蓮が魂を墨に染め流して書きて僧侶を信じさせたまえ。仏の御心は法華経なりて、法華経は28本あって、今言ったように阿弥陀如来も観音も明音菩薩も法華経の中には説かれています。だから法華経というものを信仰している人も、これも法華経に書いてあるじゃないか、これも法華経に出てるじゃないか、これを拝んだっていいじゃないかっていうふうに、法華経を信じてる人は何でもありでいろんなものを拝んでる。だけど法華経28本は仏の御心だと。日蓮が魂は南無法蓮華経に過ぎたる話で、法華経28本の中の一番の肝心要は南無法蓮華経なんだと。だからお釈迦さんは法華経28本が御心だと言うかもわかんないけど、日蓮の心は南無法蓮華経なんだとね。肝心要が何なのか、肝心要が何なのかっていうことを突き詰めていったところが日蓮の教えなんです。お釈迦さんは法華経28本ぼーっと、これ28本全部私の心だからねというふうに説いた。だけど日蓮はこの28本がぐーっと凝縮した時に何かといえば南無法蓮華経なんだ 南無法蓮華経以外に心を移しちゃダメなんだということが日蓮の魂なんだと。日蓮が魂ということは我々の魂なんだということなんですね。え、だから日蓮大聖人の教えはあれも拝むこれも拝むという信仰をしちゃいけないんだよと。そうすれば自分の心もバラバラになるよ、自分の命もバラバラになっちゃうんだよと。ね、あれも拝んでたこれも拝んでた、じゃあ一番信じてたのは何ですかって言った時に、何だったっけっていうふうに自分自身が何だったっけっていうことでなっちゃう。ダメだと。徹頭徹尾南無法蓮華経じゃなきゃダメだということがこの大聖人様のこの教えなんだということなんです。それを世間では融通が効かないっていうふうに言うんですけれども、融通が効かない、扇の要にしても駒にしても芯は一本じゃなきゃいけない、二本も三本もいたら駒は回らないし扇は開かないね、要は一つじゃなきゃいけない。融通が効かないんじゃなくて一つじゃなかったら機能しないんだというのが大聖人様の教えなんですね。ね、1たす1は2っていうのが法ですよね。で、この法を先生が教える。先生は仏ね、教えられる生徒、これが我々衆生ということになりますね。ここに仏お釈迦さんが来ますね。だけど世間の人たちはお釈迦さんがあまりにも偉大だから、まあ観音でも妙音菩薩でも阿弥陀如来でもいいですけども、先生が即そのまま法だというふうにみんな勘違いしてます。先生が生まれてくる前から法はあったんです。1たす1は2、この先生は私たち生徒よりも先にこの1たす1は2っていうことを習って悟ったね。この悟った、だけど先生が作った法じゃないです。これは先生が生まれてくる前から法はあったんです。で、先生は1たす1は2っていうことを生徒よりも先に学んだから、生徒にそのことを自分と同じように教えますね。そうすると阿弥陀如来は西方極楽十万の苦土なくなっても、極楽に行ってもこの念仏の信仰者は阿弥陀如来にはなれないんです。阿弥陀如来には阿弥陀如来の膝元にこの生まれるところの極楽に行っても修行なんです。だけど大聖人の教えは先生に教えられた生徒が一生懸命努力して、この生徒が長じて先生になるということができるんだと。生徒はずっと生徒じゃなくて生徒も先生になることができるんだよと。それは一番最初の法が中心だからです。俺を乗り越えていくなよと、俺を乗り越えちゃダメだぞっていう信仰じゃなくて、生徒もやがて先生になれる、仏になれる。生徒も先生も実は同じ存在なんだとね。一番最初に法があって、仏がそれを悟って、それを衆生に教えて、そしてこの衆生も仏と同じようになれるね。そして成仏は何かといえば、この法と人、法とこの法を悟って人、先生ももともとは人で、法を悟ったから仏ね。 この法と人が一つになったところが成仏なんです。だったら我々主上からすれば法華経の行者、これが仏なんですね。じゃあもう寝たきりになって法華経を行ずるっていうことができなくなったら行者じゃないじゃないかっていう人がいるけども、寝たきりになったって自分はこの法華経の法というものを信じてるんだ、法華経の行者としてそういう心を持とう、そうやって生きようっていう、そうやって生きようっていう志を持ってる者はみんな法華経の行者です。南無妙法蓮華経の法にかなった生き方、考え方、心というものを持ち続けようとするその存在というものが、この法というものと人というものが一つになった、これを大書には忍法一家というふうに言います。そして先生が南無妙法蓮華経って教えた、それを信ずる、その主張を指定一家と言います。指定一家と忍法一家というのは言葉は違うけども同じことです。成仏です、仏です。だから日蓮召集には金ピカの仏はいらないんですね。年取ってしわくちゃになって腰が曲がって足が痛い腰が痛いって言ってるような仏でいいんです。ボンブがそのまま仏だからね。だから金ピカの手の届かない本尊は私たちに成仏の道っていうものを、この道筋を教えてくれるっていうことができない。どんだけ拝んでも私たちは金ピカにはなれないからねっていう諦めと挫折、絶望しかない。大聖人様の教えだけがこのことを、あなた方もみんな仏になることができるんだということを教えてくれているところの法なんです。だから本尊は南無妙法蓮華経しかないんだと。融通が効かないんじゃなくて、世の中の人は要が何かということがわからないんだ、わかろうとしないんだね。縁あってこの南無妙法蓮華経の法というものを信仰する、その縁起というものを私たちは得たわけですから、この南無妙法蓮華経の法というものが一番の要であるということを見失わないで信仰していかなきゃいけないということなんですね。この間ね、この間って言ってもほんのちょっと前だけど、この間の総会ね、ちょっと産経の方はね、書いてもらった名簿を見ると、32人しかいなかったんですけど、私はいろんな病気とか仕事の都合で参加できなかった、その前にこう連絡をね、受けた人が何人もいましたので、それはそれでしょうがないなと思ったんですけども、私自身の感想からすると、とってもいい内容の総会だったなというふうに、思いました。いろいろ今ね、私たちが抱えている問題っていうのがありますけども、いつも常にね、毎日毎日の信仰の中で常にやっぱりそのことをこの心がけて意識をして、それで、なんとかね、この今の私たちが抱える問題をこの私たち自身がこの乗り越えて行かなきゃいけないなというふうに思うんですね。で、今まで以上にね、この役員さん、高等の宇都宮さんを中心に、この総会の 例えば所感発表をしてくれる人の人選であるとか、この申し状を読んでもらう方の人選であるとか、そういうことにもですね、この心配りをこの積極的にしていってもらいたいなというふうに思います。ちっちゃなお寺だからね、まあ私がやればいいかと思ってずっとやってきましたけど、どうも私もいろいろ失敗もありますし皆さん方にですね、ここは今まで使わなかった力を発揮してもらって、頑張って、力を合わせてやっていかなきゃいけないなというふうにこの感じてますので、よろしくお願いしたいというふうに思うんですね。今日なんか白渕さんね、ちょっと電話の声が風気味でね、暑いのか寒いのか分かんないようなこの時期なので、布団を蹴り飛ばしたんでしょうねきっとね、風邪ひいたみたいで、お参りできないっていうふうにこの言われてました。やっぱりね、信心はね、まあ、今白宇さんいませんけどね、今宇都宮さんと白宇さんが太鼓叩いてもらってるんですけども、この太鼓の練習というか太鼓をね、その宇都宮さんと白宇さんにね、その教えながらね、信心、まあもちろん太鼓ですから信心なんですけど、これ信心と一緒だなって思うことがね、私自身ね、もう本当に坊さんになって小僧の時に、学校から帰ってきてね、それで1年間2年間ぐらいね、太鼓のね練習というか太鼓叩き詰めをするんですね。だから小僧に上がってその2年間その太鼓とお経の練習づくめなんですね。まあ嫌でしたね。嫌でしたね。嫌だったね。それでね、だから2年ぐらいしてからね、やっとそのお参りの時にその太鼓を叩かしてもらえるんですよね。だけどたくさん100人からいるから、なかなかその順番回ってきませんよね。順番回ってこないから、人よりも先にね、地掛けになってからね、太鼓のとこ行けんのにね、もう地掛けになる前からね、太鼓の前に座ってる人間がいてね、もうこのちょっとずうずうしいというか早いもん順だから、ガツガツしなきゃ太鼓叩けないんですよね。だけどね、一番最初にね、ウシトラ吻行の時、ウシトラ吻行は人数が少ないから回ってくるんですよね、順番が。これでね、今ね、宇都宮さんや白宇さんにね、そのこうやって叩け、ああやって叩けって言ってんだけどね、ウシトラ吻行の時ね、生まれて初めてね、先輩からね、お前今日叩けって言われたんですよ。で、太鼓はね、客殿は大きいからね、両方にあるんですよ、左右にね。それで下手な人間はこの左側向かって左側の太鼓を叩くんです。それなんでかというと、左は右が見れるから、右は左が見れないから、右がリードして左がついていくわけですね。この間違ってたら直していくわけですよね。右は上手い人間が叩いて、左は下手な人間がこの叩くようになってるんですよね。で、だんだん上手くなってくると、右を叩くように、このリードするように ことになっていくわけですよね。下手な人間に上手い人間が合わせていくわけにいかないからねそうなってるわけですよね。おいでね、最初この左に座ったんです。ほう、もうね、もう地下げが終わる頃ね、もうパクパクになって心臓パクパクになってるんですもうこれでもうチーンってね、即成就仏心って言って芸家がね、チーンって南明法蓮華経って入った時ね、バチ持ったままね、固まってね、動かなくなったんですよもう何にもできないんですよ。いやー、もう自分でびっくりしましたよね。2年間ですよ、2年間毎日学校から走って帰ってきて叩き詰めてですよ、2年間やってきて何にも動かないんですよ。おいでね、先輩がバーッと走ってきてね、どけーってこいで叩いてくれたんですけど、もう本当もう立ち直れないぐらい、もうね、もう本当もう嫌になりましたよね。で、その先輩覚えてるかどうかわかんないですけど、今でもその先輩見るたびにね、もうね、なんか目をそらすようにしてるんですけどね、もうその先輩は僕には言いませんけども、もう僕ははっきり覚えてるんですよね。もうね、ほんとね、もう恥ずかしいなと思って、まあ、それでね、その逆にその、まあ、少年が入ったのか、その肝が座ったのか、その次から叩けるようになったんですけど、もう本当にもう倒れたいような気持ちになりましたよね。それでね、やっぱりこう太鼓叩くんですよね。で、今はまあ宇都宮さんや四郎さんどうかわかんないんですけどね、まあ宇都宮さんや四郎さんにこの教えるとね、こうやって叩くんだっていうとね、もう本人はね、その僕がこうやって叩くんだっていうと、そうやって叩いてるつもりでいると思うんですよね。だけどどう考えてもそうじゃないんだ、そうじゃないもんで、なんで教えたように叩かないのかなっていうふうに思うんですよね。それで宇都宮さんにね、今日は良かったよって言うと、で、今日は良かったよ、今日は悪かったよって、何が良かったのか、何が悪かったのか、わかんないんですよね。なんでわかんないのかなって、まあそれは今言ったように、私が最初にそうだったように、その自分のことで夢中になってるから、わかんないわけですよね。全然わかんない。何を褒められてるのか、何をその怒られてるのか、もうわかんないわけですよね。だけどずっとですね、信心と一緒でずっとこの続けていくと、最初から分かっていくわけないですよね。ずっと続けていくと、あ、こういうことなのかとか、あ、こういうことを言ってたのかっていうことがですね、ちょこっとこのなんていうんですかね、この皮が剥けるみたいに、この殻が割れるみたいにですね、その分かる時がこの来るわけなんですよね。だから本当に信仰っていうものは、その継続は力じゃないですけども、やっぱり続けていく中でですね、自分が分かんなきゃいけないんですよね。結局、その私がその人に分からせるということはできないんですよ。申し訳ないんですけど。分かれと。分かれっていうふうに言ったって、その人が分かんなかったら分かんないんだから。その人がその分かる。分かんないからって投げたら、もうそれでおしまい。そこで終わっちゃうんですね。終わっちゃうというよりももう元へ戻っちゃうというか、バラバラの進行にそのなっていってしまうわけですよね。だから分かっても分かんなくてもですね、この続けていく中で初めて、あ、こういうことなのかということがですね、その分かるんだなということをですね、その私も自分がその太鼓を教わってた時に、その分かんなかったことが、その今度は白渦さんや宇都宮さんにその教える段階になって、あ、自分もこうだったなということが分かるようにこのなったんですよね。だからこれが今消しましたけども、先生とこの生徒っていうのはその上下の関係じゃなくてですね、もともとは一緒のボンブだと いうことなんです。仏も元は凡夫なんだということを断言して言い切ったのは大聖人だけなんです。金ピカの仏を拝んでる人たちは、仏さんは生まれる前から仏さんだと、生まれる前から尊いんだと思い込んでるんです。大聖人は仏ももともと凡夫なんだと、地獄界餓鬼界畜生界の命を仏も持ってるんだということを言い切った教えは大聖人しかいないんですね。だからそういう意味で私たちはその大聖人の教えを信仰している。そのことをこのご本尊様は私たちに教えてくれている。だから私たちはその法をこの信ずることによって凡夫が仏になれるという道が開けるということなんですね。だからぜひね、信心しててもいろんな悩みや分かんないことやいっぱいありますけども、でもやりながら分かるようにする。分かんないんだったらやめちゃおうって、そこでやめたり投げ出したり止まったりじゃなくて、それを続けていくことによって必ずその自分がやってることが何なのかということがですね、そこに分かってくる、見出されてくる。それが信心じゃないかというふうに自分で心得てですね、この頑張ってやってもらいたいなというふうに思うんですね。この間ね、笑っちゃったんですけどね、うちはね、今言ったように白鵬さんと今宇都宮さんにね太鼓叩いてもらってるでしょ。そしたらね、あるお寺でね、その太鼓叩く人にね、その免許制で免許を出すというお寺があったんですよ。だけどね、免許出したからって何なんだって、免許をもらったって下手は下手だしね、俺は免許こうやってもらってるんだったって下手だったら意味がないわけだね。だから 免許証じゃなくて叩くしかないわけ、やるしかないわけ、上手くなるしかないわけ。ずっと叩いていけばね、必ず白鵬さんにしても宇都宮さんにしても、また他の人がまたこれからね続いてやるにしても、必ず、ああ住職が叩いてるのか誰が叩いてるのか、もう全く分かんないようになるに決まってるんです、絶対にね。もうその、肩に肉体的欠陥があるとか言うなら別ですけども、普通の体をして普通にその体がね、この反応して動くんであれば、必ずそういうふうになるに、その決まってるわけだから。だからやっぱりそれをこの続けて、さっき言ったように今はどこが良かったのかどこが悪かったのか分かんなくても、必ず、あ、今日はここは良くなかったな、今日はここが良かったなっていうのが自分の音が分かるようになるね。それはね、ちょっとね、僕はねびっくりしたんだけどね、野球の、まあ、選手とかピッチャーいますよね。ああ、皆さん方はまあ野球やんないか分からないけど、僕もまあ野球はやんないんですけどね、あのプロのピッチャーでもね、この投げ出してね、この試合になって投げ出すでしょ。で解説者の人とかアナウンサーの人がね、今日はどうもこのピッチャー調子が悪いですね。だからプロのピッチャーでも投げてるピッチャーが自分が今日調子が悪いって分かってても途中で直せないんだね。これはね、太鼓もそうなんですよ。私もそうなんですけど、叩き出したらこれまずいなと思ってもそのまんま行っちゃうんです。なんでか分かんないんだけど途中で直せないんですよ、打ち方を。これはね、本当に不思議だなと思うんですよね。だから、ああ、直さなきゃ直さなきゃと思ってもこの直すということができないっていう、そういう壺に、悪い方の壺にはまってしまうということがあるんですね。これはね、本当にこの大変なことなんです。だからやっぱり信心もやっぱりそういう間違った壺にはまらないようにね、 人の意見もその聞く、そういう素直さ柔軟さっていうものをちゃんと持ちながら励んでいかなきゃいけない。俺は一生懸命やってんだから、人からとやかく言われる筋合いがないんだとか言ってそのハマったまんまだと間違ったまんま言っちゃうんですね。間違った努力だったらしない方がいいからね。だから本当に正しい法にかなったこの信心をしていかなきゃいけない。自分流の信心じゃなくて法にかなった信心をしていかなきゃいけないということですから、私たち自身この謙虚さと努力とそれから素直さとそういうものを持ってこう一生懸命やっていけるようなそういう信心をですねこのしてってもらいたいというふうに思うんですね。はい、じゃあ今日はこれで終わります。